リスマス。まあ正直クリスマスっていうのは12月25日でなくて別にいいと思ってます。別にそのクリスマスっていうのはこれからやりますけども、キリストを覚えてキリストを祝う日ですから、毎日がクリスマスみたいなもんです。私にとっては、私たちにとっては、信じてる者にとっては。でもまあいろんなその経緯があって12月25日ということになりました。別にそれを今どうこう言うつもりはないです。調べようと思えばいろいろと調べられると思います。ウィキペディアさんとか、Google 先生とかに聞くといっぱい出てきます。はい、今日は、まあ、最高のプレゼントっていうふうに、それについて話したいと思うんですけども、まずはその前に、というかこの最高のプレゼントについて、話す前に、クリスマスって何の日だっていうことを知らないとそこまで行き着かないので、クリスマスについて少し話します。クリスマスって何の日ですか？もうちょっと言いましたけど、でクリスマスといえばって聞くんですよ。クリスマスといえば何でしょう？それ、そうですね、イエス・キリストの誕生日、うん、サンタクロースとかクリスマスケーキとかイルミネーションとか恋人たちの聖なる夜とか、よく分かんない言葉がいっぱい出てくるんですよ。でクリスマスっていうところに、クリスマスというもともとのその、話の中にサンタさんも出てこないし、雪も降らないし、雪だるまもないし、雪そもそも降ったことのないところですよ、ベツレヘムなんて。あるな、あります。年に1回か2回ぐらいしか降らないところですよ、それこそ。でソリもないし、トナカイさんもいないですよ、ケーキもないし、恋人たちの云々もないですよ。その付き合ってる人がいなかったらクリスマスはブラックデーだっていうふうに言う人もいるらしいですけど、失礼極まりないですね。勝手にそんなやって作り寄ってからにと思いますよ、僕は。小学生の子供たちに聞くと面白いことがいっぱい、返ってきます。一番多かったのは、誕生日以外にプレゼントをもらえる日って言ってました。それは特別ですね。誰でもそのプレゼントをもらうのは楽しいですもんね。でそれで Google 先生に聞いてみました。クリスマスに送るプレゼントランキング上位トップ3、女性が男性に送る、男性がもらって嬉しいクリスマスプレゼントランキング、第3位ニットのセーター、第2位マフラーストール、寒いからね、第1位財布。財布買うのに入れるお金がなくなりますよね、最近高いですからね財布。それが男性に贈るクリスマスプレゼントで喜ばれるトップ3です。別にこれをどうこうしてくださいと僕は財布をねだってるわけではありません。逆、女性に贈るクリスマスプレゼントランキング、第3位指輪、第2位バッグ、第1位ネックレス。女性っぽいですね。贈られると嬉しいですかね。そもそもなんでクリスマスにそのプレゼントを贈り合うっていうことが始まったんでしょうかね。もう商業ベースにいっぱい載っちゃって、クリスマスプレゼント買わなきゃみたいな、 Amazon とか開くとクリスマスプレゼントとか、価格 .com 開くとクリスマスプレゼント、どこ行ってもそんな感じですよ。久米島はなんかそういうデパートとかあまりないので、そのクリスマス商戦みたいなのほど遠いですけど、 A コープに行くとなんか門松みたいなのが置いてあるのでなんかクリスマスってないんですねっていう感じですけど、去年まで僕は東京にいたので、もう今頃はもうメリークリスマスですよ。でそれで12月25日が終わったら、その12月25日のその深夜からその早朝にかけて門松が飾られるんですよ。このスイッチするのすごいです。こんな夜中に働いてる人がいるんだなって。はい。そもそもクリスマスってなんだって話です。そしてなんでそのプレゼントを贈り合うっていう、プレゼントをする、人にする、そしてもらう、そういうのが始まったかっていう話をしようとしています。クリスマスっていう言葉はどういう意味か知ってますか、皆さん。カタカナでクリスマスですけど、 英語だとそのクリスマス、ただ発音よく言っただけじゃないかってなりますけど、その2つに分かれます。クライスト、クライストって書くんですよね、キリストのクライスト。で、マス、クライストマスって書いてクリスマスと読みます。で、クライストっていうのはキリストです。イエスキリストのキリスト。マスっていうのは、日本語にするとミサとかって言われる、礼拝とか、祝うとか、そういう意味です。それがマス。だからキリストを祝う日っていうのがクリスマスです。キリストの誕生を祝う日、それがクリスマスです。だからあんまりサンタさんとか関係ないんですよ、実は。あまりとか全然関係ないんですよサンタさん出てこないですから、はい。じゃあクリスマス その、そもそもの起源っていうのはどこにあるのかっていうと、ここに書いてあります、聖書に。開けられる人はどうぞ開けてください。ちょっと分かんないっていう方はその開けなくても大丈夫です。ルカというところがあります。ルカはですね、どの辺かな、ルカの一章なんですけど、後ろにページを3センチぐらい残してガバッと開くとその辺です。マタイとかマルコとかの後のガルカです。ヨハネとか使徒とかローマとかその辺だったらちょっと行き過ぎなので戻ってください。一章です。ルカの一章の26節から、大きく1って書いてあるのが一章で、ちっちゃく書いてあるのが節です。1の26からじゃあ読みます。ルカの一章の26節から、ところでその6ヶ月目に、その6ヶ月目って言われてもいきなり分かんないんですけど、その24節を見るとエリザベツさんという人がいて、その人がその身ごもるって話があります。その6ヶ月後の話です。御使い天使ですね、ガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。これは今のイスラエルにあります。ガリラヤもあるし、ナザレという町もまだ残ってます。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。それびっくりしますよね。いきなり天使が現れるんですか、自分の部屋に。おめでとうとかって言っていきなり。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ここまでにしておきます。その次のページをめくってください。そうすると、ルカの2章というのが出てきます。2、大きな2。その1節からお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これローマ帝国の話です。アウグストさんという人がいたんですね、この紀元、0年のあたりに。これは、クレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレ、さっきのナザレですね、からユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。今のエルサレムがある、南の方です。これも今のイスラエルの国の中にあります。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる 間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。 さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。で、実際に行ったら見つけたっていう話です。その星に、星を頼りにして、さっきも歌を歌いましたけども。もう一個話があります。今ルカというところ空いてるんですけど、その前に行くとマルコっていうのがあって、その前がマタイっていうところなんですけど、そのマタイの2章を開いてもらってもいいでしょうか。今ルカで、その前に少し行くとマルコ、その前がルカです。ルカの、ごめんなさい、マルコの、ごめんなさい、マタイの大きい2です。 1節からマタイの2章1節から。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。おそらくバビロンとかその名残の人たちですね。今のイラクとか、イランまではいかないな、イラクの場所に住んでた人たち、その東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですか、おいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。ちょっと飛ばします、7節。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。こう、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。このその星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたです。ざっくりですけども、サンタクロースさん出てこなかったですね。トナカイさんもいなかったですね。でもあのクリスマスツリーの一番上にその星がついているのは、この星の由来します。その博士たちを、羊飼いたちをイエスキリストのところに導いた、その星が一番トップスターって言われるのはそれです。それを意味するそうです。それは別にどうでもいい話です。クリスマスの話です。プレゼントを贈るという習慣の話です。今読んだ中でプレゼントって出てきましたか。黄金とか乳香とか持つ薬とか、誰が誰に対してあげたんでしたっけ。博士たちが、東方の博士たちがイエス様に対してあげたんですよね、プレゼント。もしかしたら羊飼いたちも持ってったかもしれないですね。わかんないです、それは書いてないので。でもはっきりとその宝の箱を開けて、黄金と乳香と持つ薬を贈り物として捧げたと書いてあります。じゃあクリスマスにそのプレゼントを贈るという習慣は、この東方の博士たちから始まったということで良くないんですよ。そのことについてこれからちょっと話します。これからはですね、あの皆さんのこの手法っていうのがあるんですけど、これお持ちですか皆さん。いろいろと開けていただくのはちょっと忍びないと思いましてですね、この開けてこの見開きのところに、これから読むであろう、読むあの聖書の箇所を書いておきましたので、開けずに済むと思います。興味のある方はまた後であの開けて見てみてください。聖書別に今開く必要はないです。1、 ヨハネによる福音書3章の16節って意味ですけど、そこにこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにも何か与えたって書いてありますね。誰が何を与えたんですかね。誰に。神はその一人子を与えたって書いてありますね。誰に。世を愛された。世にですよ。愛したから、世を愛したので世に与えたんですよ、その一人子を。となると、東方の博士たちが一番最初にそのプレゼントをしたんじゃないんですよ。一番最初にプレゼントをしたのは、神が人に対してイエス・キリストを、その御子をプレゼントしたんですよ。そこが一番最初の始まりです。それを受けて東方の博士たちは喜んで、それに応答して自分たちのその贈り物を携えて持ってったんですよ。一番初めにこのクリスマスの話ですけど、プレゼントっていうものが始まって、そのプレゼントをしたのは誰かというと人間同士じゃないんですよ。神が人に対してご自分の御子であるイエス・キリストをお与えになった。それがそのプレゼントの、このクリスマスのプレゼントの始まりです。でもよくわかんないんですよ。神が与えてくださったプレゼントの中身とか、その価値とかがわからないと、それをもらって、 ありがとうございますとか、くれるって言ってもどうやってもらうんですかとか、その中身は何なんですかみたいな、イエス・キリストってもういないんじゃないんですかとか、そういう風になるんですよ。だからクリスマスって言ってキリストを祝う日ですけども、そのキリストを祝うにしても、キリストのことを知らないと祝うことができないんですよ。だから神がどういうそのプレゼント、イエス・キリストという方がどういう方なのか、イエス・キリストが与えてくださったそのイエス・キリストっていうのを知らないと、どういう意味があるのかっていうことを知らないと、このプレゼントをあげますと言われても、ありがとうございますってもらうこともよくわかんないんですよ。プレゼントの価値。ある、あの小学生の子と話をしてて、クリスマスに何かプレゼントもらうのって聞いたら、うんって言ってすごく嬉しそうな顔をしてました。それ何もらうのって、決めたとかって言ったら、ポテチ2袋って言ってました。すっごい嬉しそうに、ほっこりします。それ聞いてたその友達が、なんだよそんなんいつでも食べるじゃねえかとかって突っ込んでたんですけど、でもその子は、そんなんいつでも買ってもらえないよって、2袋だよとかって言って、それちょっとずつ食べるのって聞いたら、一気に食べるって言ってました。その子にとってはそのポテチの2袋っていうのはものすごい価値があるんですよ。だからその2袋をもらった時はめっちゃ喜ぶんですよ。大人になってからやりましたよ、ヤクルトをコップ一杯飲むっていうこと。二度としなしませんけど、やってみたかったんですよ。価値が分かんないとプレゼントをもらってもなんか分かんないんですよ。それは欲しいとも思えないんですよ。他の子にしては、また大人の 僕らからすると、なんかポテチ二袋なんてみたいな、カロリーがとかって言うんですよ。でもその子にとってはものすごい価値のあることなんですよ。皆さんにこれをあげるって言ったらもらえますか。僕にとっては価値があるんですよ。うちの娘がパパって書いたやつです。これ僕だそうです。僕のノートを開けるたびにこんなのが増えてくるんですよ。でもなんか嬉しいんですよ。僕には価値があるんですよ。でもこれをなんかありがたいく学に放送してですよ、で道行く人に英国とかで、すいませんこれクリスマスプレゼントあげますって言っても、はぁって言われますよ。紙のまま渡したら多分捨てられますよ、そのまま。もしくはいらないって言いますよ。でも僕にとってはすごい価値があるんですよ。その価値を知ってるからですよ。神が私たちに与えてくださろうとしている、またすでにもう手渡してくださっている、手渡すというか、うん、差し出してくださっている、そのプレゼントの価値もわからないと、その受け取るっていうところまでいかないんですよ。やっぱりイエス・キリストとかって言われても、うんって感じです。 このよくわからないぐちゃぐちゃの絵というか線というかなんかわかんないですけど、試し書きみたいなポテチ2袋みたいな感じで、いや別に間に合ってますって。さっきのこの1の、ヨハネによる福音書の3の16、もう一度読みます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このここを読むと、その御子イエス・キリストというそのプレゼントを通して、神はまず一つ目に私たち、神の私たちに対する愛を明らかにしたと書いてあるんですよ。よう愛されたって、与えるほどに。イエス・キリストという方を知ると、神がどれほど私たちのことを愛しておられるのかということを知ることができるんですよ。そこに示されているので。ほんで二つ目に、その御子を信じるんであれば、そのプレゼントをいただくんであれば、もらう、受け取るのであれば、受け取るまで自分のものにならないですからね。さ、いくら差し出してもありがとうってもらうまではその自分のものにならないですよ。でもそれを自分のものとするのであれば、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つんですって。そのプレゼントによって、その二つについて少し話したいんですね。まず神の私たちに対する愛についてです。神が私たちを、人間を愛するっていうのを、そういうのを、そういうなんていうのかな、宗教っていっぱいありますけど、神っていうふうにその定義されているものであったり、ご神体であったり、そういうその神というのがありますけど、あるというか、そういう概念が、いろんなその神という概念がありますけど、愛するっていう、神が愛なんだっていう、その神っていうのはあんまり聞かないです。てか僕が知ってる限り、この聖書に書いてある神以外はないですよ。大体修行系とか、大体立法系とかなんですよ。修行したら神が良くしてくださる。なんか、立法を守ってこれをする、あれをする、あれをしないといけない。なんかお金を払うとか、そういうので、その神との関係がつくっていう。そういうのが多いです。でもこの聖書には、神は愛だって書いてあります。さっきのこの神の2つ目です。ヨハネの手紙第1。4の9節から10節、その中にこう書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。で、聖書のどこを開いても、その神の愛というのは、ここ以外にはそのここに愛があるっていう、こういう表現は他にないですよ。よく僕らはそのよ、神が良くしてくれたとか、そのやっぱり自分が信じている神はいいとかっていうのは、自分がその、経済的に祝福、その増えたり、経済が、健康が支えられてたり、無病息災とか家内安全とか、そういうその神を信じるんですよ。それを信じれば、そうすれば自分のその自分のご利益になるっていう。年に1回とかしか行かないのに。でもこの聖書に書いてある神の愛の表し方っていうのは、そういう私たちがなんかこれしてください、あれしてくださいって言って、それをはいかないます、分かりましたっていう魔法のランプのジーニーみたいにすることが、その 神が私はあなたのことを愛してるよっていうその証拠じゃないんですよ。神がその一人子イエス・キリストを世に遣わしたこと、それにその方によって私たちに命を得させてくださったこと、さっきのヨハネの福音書の3の16に似てますけど、ここに神の愛が示されたって、私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちをまず愛したんだって、私たちの罪のためになだめの供え物として、罪のためのなだめの供え物として御子を遣わされた、ここに愛があるのです。イエス・キリストという方はどういう方かというと、そのプレゼントとして私たちに差し出されている方はどういう方かというと、私たちの罪のなだめの供え物なんですって。罪と罰、ドフトエフスキー、 罪があるところに罰があるんですよ。その原則は同じです。罪というのは神の怒りを引き起こしてしまうんですよ。その怒りをなだめるには、その怒りをそのまま抑えてくださいっていうなだめるためには、その供え物、生贄が必要だったんですよ。その怒りをなだめるための供え物としてイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。ということは私たちが罪人？私たちに罪があるってことですか？ということになりますね。じゃあ罪というのは何かというと、聖書によると神の基準に達しないもの、神のその基準に即さないもの、それを罪というんですって。例えば神の命令っていうのは愛しなさいですよ。一番の命令は。ということは愛さないということは罪なんですよ。そう、しかもその愛っていうのはどういうものかというと、その愛する相手が成長するために愛するんですよ。その中に例えば親切にするってあります。で、自分がここで親切にしておかないと周りからなんかちょっと変な目で見られるっていうのは愛じゃないんですよ。自制も愛の中ですよ。ここで自制しておかないとなんかもう大変なことになってしまうから自制するっていうのも、その自分をその見て自制してるわけですから、それは神が言う愛じゃないですよ。寛容になることも、誠実になることも、柔和になることも、人のした悪を思わないことも、相手の、その相手が成長するためにそうする、そうじゃなかったら愛じゃないんですって。じゃあ具体的にどういうことかっていうと、腹を立てないんですって。さっきの詩編でも読みましたけど、腹を立てたことのない人いますか？クリスマスプレゼント僕があげます、その人に対して。じゃあ少なくとも僕はあります、腹を立てたこと。昨日も腹を立てました。その前も立てました。自分の愛する家族に対しても腹を立てるんですよ僕は。人のものを欲しがらないんですって。いいなあ、あの人はこれ持ってて、インチキ。自分はないなあ、アマゾンとか見てて、あ、これ欲しいな、あの人、これ、あの人が持ってるこれ欲しいな、そっちはありますよ。久米島に帰ってきて唯一ちょっとまだ寂しいですけど、良かったなって思うのはヨドバシカメラがないことです。あそこに行くと欲しいものばっかりになるので、家電製品が好きだからもうこればっかりになるんですよ。あれも欲しい、これも欲しいとかって、あの人持ってるいいなとか、自分持ってないなって、なんて自分は寂しい人なんだろうみたいな感じで自己卑下をしたり、自分が可愛いなってなっちゃうんですよ。結局そこに相手がどうだとか、相手を成長させるとか、そういうその意識が全く働かないんですよ。だから愛がないんですよ、人のものを欲しがるっていう中に。偽りを言わないんですって。愛は、はいははい、いいえはいいえ、それとだけ言いなさいって。それか、その他から来るものは悪から来るものだって。はいなのにいいえって言ったり、いいえなのにはいって言ったりします。日本語ってちょっとそういうグレーなところがいっぱいあるので。でもはいははい、いいえはいいえって言いなさいって。相手がどんなに悪くても、腹を立てるに、こちらが腹を立てるにふさわしいその状況証拠であったり、その言い分が 100% あったとしても、こちらが腹を立てたら、その腹を立てたということに対して 100% 悪くなるんですよ。腹を立てさせた相手も 100% 悪いですけど、腹を立てた自分も悪くなるんですよ。そういう話です。スネ夫みたいなのが伸びたらいいだろうとかって言って、そうやって持ってきたとしても、それでああいいなとかって思ったとしても、人を誘惑したやつはそれは悪いです。でも自分がいいな、欲しいなって思った、その自分はそれは欲しいなって思ったのが悪いです。愛じゃないから。その神の命令をもしもう100歩譲って、1000歩譲って正しいとしますしてください。その神の基準 を持ってすると、皆さんは、私はその基準に達するのか、その基準に即するのかって話なんですよ、聖書が言ってるのは。 僕は腹を立てることもあるし、人のものを欲しがることもあるし、嘘つくこともあるし、相手が悪いから自分が腹立てるっていうふうなその言い分で腹を立てることもありますよ。その神の基準で測られると私は罪人ですよ。別に牢屋に入れられたこともないし、警察のお世話になったこともないですよ。捕まったこともないですよ。でも神の基準っていうのはそこにないんですよ。日本国憲法とか刑法とか、神の基準で測られると私は罪人です。私は少なくとも罪の報酬は死なんですって。聖書に書いてありました。でも人間なら誰でも死ぬんですよ。そりゃそうです。私もいつか死ぬと思いますと思います。死にます。ということはこの地上で一回死ぬとかそういう話じゃないんですよ。罪から苦しむ罪の報酬は死っていうのは、だから次の世界の話ですよ。天国で神のその御国の中で天国に行って神とのその永遠の関係の中に生き続けるのか、それともそうじゃないところに行って神とのその断絶の中で滅んでしまうのかっていう話なんですよ。死んだら全員が天国に行くであれば、この地上で好きなように生きたらいいじゃないですか。好きなように人にどうこうするとかじゃなくて、そのもう自分の両親とかもう痛めることなく、どうぞ自分の好きなようにするといいですよ。でもなぜかそのブレーキがかかるんですよ。私たち神の存在を信じてない人も、この聖書の神を信じてない人も、なぜかその何かがあるんですよ。全員死んだら仏様になるとか神様になるんであればいいじゃないですか。好きなように生きて、次の世界があるかないか、天国と地獄とか、かけるとしたらどっちにかけますか。皆さん、お金の話じゃないですよ。もしあるとかけた場合、じゃあるんだったら天国に行きたい、じゃあ天国に行けるようにそのどうやって天国に行けるか調べてみて、この通りに生きよう、そのように追求していこう、それであったら天国に行けるじゃないですか。おめでとうですよ。でももしなかったとしても、この地上でその神が言われていることに従うわけですから、神がこの聖書に少なくとも書いてあるのは、誰か人を殺してこいとか何か持ってこいとかそういう話じゃないですよ。愛しなさいって話なんですよ。なんか宗教が怖いとかいろんなその先入観があるんですけども、いいですよ、その先入観はそのままで。でも一つだけ聞きたいんですよ、その先入観の持ち主の方々に。人を愛するっていうところに何か悪いことがありますかね。人に対して良くしてあげるっていう、その愛するっていうことに。聖書はそれしか書いてないんですよ、愛しなさいって。であればもし死んだ後に次の世界がなかったとしても、その人を愛するっていうところに、その自分が不完全ながら神に助けてって言いながら、その愛するっていうことを取り組むわけですから、いい人生ですよ。でも逆にもう次の世界なんかないって踏んだ場合、そこにかけた場合、次の世界がなかったらいいですよ。でもあったらどうするんですか。リスクマネジメント知性にしか訴えてないですけど、今あるないで考えたら、あるにかけた方がどうもリスク回避はできそうな気がします。聖書には次の世界があると書いてあります。ローマの3章の23節、この3の中に途中に書いてありますけど、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと書いてあります。ということはすべての人が罪人なんですよ。 そして永遠に滅んでしまうっていう次の世界があります、そして天国に行けませんっていう話になっちゃうんですよ。でそこでイエス・キリストが与えられたその価値っていうのが見出されてくるんですよ。その罰、天国に行けない、地獄に行ってしまう、永遠に滅んでしまう、そこから救うためにイエス・キリストを神はプレゼントしたということになります。キリストがなだめの供え物となって、つまり十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。私の罪を負って、私の代わりに罪を受けてくださった、罰を受けてくださったんですよ。そのことで神はその怒りをなだめるんですよ、私たちに対する、私に対する。未だかって私はまだ罪人ですよ、自分だけのその性質を見ると。でもこの罪人であるがゆえに神に従えないっていう自覚しているので、その できないよ、愛せないよ、その自分のためにイエス・キリストは十字架にかかって苦しんで死んでくださった。ありがたいなと思うんですよ。できないからこそです。神がなぜそのプレゼントをイエス・キリストという方を私たちにお与えになっているのか、それは私たちがその罪の報酬を借り取って滅んでほしくないからですよ。つまり神が私たちのことを愛しているからですよ。神に従うとか教会に行くとか献金するとか聖書を読むとか、それ以前の話ですよ。もうすでに2000年前にその神はその愛を示されたんですよ、私たちに対して。滅んでほしくないので、その手立てとして御子を使わせて十字架にかかることを良しとされたんですよ。でこのプレゼントを受け取る受け取らないで次の世界どうなるかっていうのが決まってくるんですよ。ものすごい価値のあるものですよ、実は。たとえ全世界を設けたとしても誠の命を失ったら何の意味もないとイエス様は言いました。どんなにこの地上で成功したとしても、今生きている時にすごいねって言われても、次の世界それ全部持っていくことできないですもん、一つも。それでその永遠の命を失ったんだったら何の意味もないじゃないかって、そうならないように神はキリストを使わせてくださったんですよ。プレゼントとしてそれが差し出されてるんですよ。じゃあそのプレゼントを受け取るにはどうするかというと、信じるんですよ。何を信じるかというと、自分はその神の基準に照らし合わせたら、ああ罪人だなって、ただ単純素朴にそれだけですよ。さっき言った神の基準からすると悪かったなって、それは悪かったって、確かに自分の中にその悪いものがあるなって、愛せないものがあるなって、許せない人がいるなとか、許せないことがあるなとか、愛せないなって、それをまず一つ目に信じるというか、それを理解するんですよ、自分の中にその罪があるってこと。そしてイエス・キリストがその罪を許されるために十字架で苦しんで死んでくださったのかっていうことを信じるんですよ。ありがたいなって、それだけですよ。修行でもなく立法でもなく、ただ恵みですよ。最後のこの3っていうのを読みます。ローマ人への手紙3章の21節から24節。しかし今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。義っていうのは正しいっていうことです。正しくない私が正しいって認められるんですよ、キリストイエスによる贖いの上にですよ。 その十字架で死んでくださって、その罪を負って罰を受けてくださったが、そのゆえにですよ。恵みっていうのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるっていうのが恵みです。私たちがイエス・キリストを与え、神がイエス・キリストを私たちに与えたときには、別にその教会に行くとか聖書を読むとか神に従うとか、そんなそれものの以前の話なんですよ。はるか僕が生まれる前の話なんですよ。私たちが資格も何もないんですよ。神から良くしてもらう、そもそも。でも神は、まず私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、なので神が最初に愛してくださったんですよ。良い、この一番いい最高のプレゼントを受ける、それが与えられる資格のある人は誰も存在しないですよ、この地上に。私を先頭に。でも今日もしここで自分の罪、自分の中に罪があるなって、神のその基準に照らし合わせると、確かにその愛せない自分がいる、その許せない自分がいる、そういう基準で来られると、確かに間違ってるなっていう自分がいるってことをまず知って、そしてその悪いもののために、それがその許されるために、キリストが十字架にかかって死んでくださったのかって、それでそれをただ信じるだけで、その悪い罪っていうのを許されて、神が正しいって認めてくださって、死んだ後も神とのその永遠の関係の中で永遠に生きることができる、それが神からのプレゼントですよ。それがクリスマスですよ。だから祝うんですよ、キリストを。このキリストを与えてくださった神を、ありがとうって。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての言葉によると書いてあります。聖書は正直なので、キリストについて聞けば聞くほどいいですよ。信じるに値するかどうかっていう、罪ってどういうことなんだろうとか、それが許されるってどういうことなんだろうとか、そういうことが分からないと信じるも何もないですからね。だからぜひイエス・キリストについてこれからも聞き続けてください。そのことをお勧めします。最後一言祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵みによって私たちが何かよく働いたからとか、あなたにその良いものを受ける価値があるからとかではなくて、それがないにもかかわらず良いものであるイエス・キリストを与えてくださったこと、ありがとうございます。このクリスマスの日に、この時に、あなたが与えてくださった御子であるイエス・キリストについて、もっともっと知ることができるように、どうか助けてください。その方がどういう方であるのか、もっともっと聞き続けることができるように、励ましてください。お願いします。目をつぶったままで結構ですので、それぞれのことをため、そのそれの方々のために祈りたいので聞きます。この神からのプレゼントを受け取りたいなって、確かに自分、神の基準に照らし合わせると間違ってるなっていう、それがあるなっていう方でも、そのままだったらやばいけども、イエス・キリストが本当に十字架にかかって苦しんでくださったがゆえに、自分の罪が許されるのかということをもっともっと知りたい人で、信じたいって、信じてこの神からのプレゼントを受け取りたいという方、 その方のために祈りたいので、どうぞ目を閉じたままで結構ですので、どうぞその場で手を挙げてください。その方のために祈ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ質問変えますけど、もう一度聞けますね。でも何度ももう一度聞きます。その神の基準に照らし合わせて、やっぱり自分に間違ったところがあるなって、罪があるなって、さっき挙げた方は結構ですけど、さっき挙げれなかったけどもやっぱり挙げとこうっていう人、その方々のために祈りたいので、他にいらっしゃいますか。許されたいなっていうと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ質問を変えて、もう少しキリストについてもっともっと知りたいなという方、その方のためにも祈りたいです。その方がいらっしゃったらどうぞ手を挙げてください。はい、ありがとうございます。じゃあその方々のために祈ります。天のお父さん、あなたが与えてくださったイエス・キリスト、その方についてもっともっと知りたいという方々、また信じて本当にその許しをあなたからいただいて永遠の命を得たいという、あなたのプレゼントを受け取りたいという方々をあなたご存知ですから、どうかその方々お一人お一人をあなたが祝福してください。お願いします。あなたとの関係が、またあなたを知りたいという思いがますます与えられますように。そしてあなたが与えてくださったこの一番の最高のプレゼントを豊かに味わって喜ぶことができますようにしよう。どうぞあなたが導いてください。お願いします。ここにいるお一人お一人をあなたが祝福して、あなたについてますます知ることができるように一人一人も助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。